はい、皆さん、今日もやってきました。キャッチザウェブの時間にようこそです。
はい、どうぞ。こんにちは。
堀内さん、どういったチャンネルですか、これは。
キャッチザウェブは、あなたのイエスとの歩みは誰かの歩みを助ける。このチャンネルは、聖書から学びながら、自分らしいリーダーシップを発見していこうというポッドキャストですね。
そうですね。今日はね、まさし、助け、芝の牧師さん、トリでやっていきたいと思いますが、はい、ぜひね、みんなにもコメントとかしてほしいんですよね。
はい、そうですね。もう、最近ね、コメントもしていただいてね、嬉しいし、どんどん活発化したら嬉しいですね。はい、
そうですね。もうみんなのおかげで、このチャンネルが成り立っているので、いつもね、インスタグラムとかね、フォローしてくれたり、コメント、視聴してくれてありがとうございましたことですけど、はい、今日は特別なエピソードです、また
ってことですね。
天の声さんがやってきていただいてるんですね。
どうぞ。
究極の質問シリーズということで、
来ましたね。
お願いします。これ結構人気らしいよ、でも。
そうですね。
好き？
オールン、もちろん。
どう本当に
究極の質問自体はあんまり得意じゃないんだけど、でもこの、なんていうの、テンプレートは好きです。
テンプレートテンプレートなの、
こういうテンプレートね、この形式、
いいね。ですね。
じゃあお願いします。天の声さん、
はい、
天の声さんとメリサって言った方がいいの。
そうですね。そうだね。
そうですね。
はい、声復帰して戻ってまいりました
。素晴らしい。
風邪ひいてない。
風邪ひいてない。
絶好調。
今日はクリスマスということで、まあイエスキリストの誕生日をお祝いするクリスマスだけど、ちょっとそこの部分に対して究極の質問をいくつか用意したので、はい、よろしいですか。
お願いします。
はい、まずイエスは神様なのに、なぜ人間の赤ちゃんとして生まれる必要があったのか。
ルールン、
神学的ですね、これ。
そうですね。
神学者といえば中岡先生じゃない。
神学者中岡。神学者中岡。いや、もう俺の聞いてすごい好きだったなって思うやつは、神様は死ぬことはできない、でも罪の代償は死であるから、その罪が許されるためには誰かが死ぬ必要がある、代わりに死ぬ必要がある、だから神様は死ぬことができる人の姿をとって来てくれたんだっていうことを聞いた時は、愛だなっていう、その神様の姿を捨てて人の姿をとって、そして死ぬために生まれてきてくれたんだっていうさ、
ふと思ったこと言っていいですか。助け選んで本当に良かった。
本当にやめてよ。なんで俺見ながらそれ言うの。俺だって言えたかもしんないじゃん。俺だって言えたかもしんないじゃん。
言えた人の顔じゃなかった。
いや
今度メッセージ使おうみたいな感じの。
まあちょっとね、おーそういう風にいくかっていうのあったけど、ね、
いや俺も聞いた話だから、それ聞いて本当に、おー確かにそう考えると、人として来るっていう姿は本当に重要な姿だったんだなっていうね、俺も学び終えたっていう話だから。そう。
父見ないで。父こっち見ないで。
質問してもいいですか。はい、今すごい聞いてて、おお、なるほど、と思ったんですけど、じゃあその私たち人間であるものとして、なぜ神様が人間で生まれる必要があったかっていう観点からはどう思いますか。
ごめん、もう一回聞いていいですか。
はい、人間である私たちからして、なぜ神様が赤ちゃんで生まれることが重要だったのかについて、
だからその神様として天から来ればよかったじゃないかってね、とか言われたりもするもんね。
降りてくればっていうことですか。
確かにね。しかもただの赤ちゃんだけじゃなくてさ、しかもこう貧しい小さな村で、ね、普通のこのマリア、ヨセフっていう
少女の
少女マリアからこう生まれてくる。しかも生まれた場所はどこって言ったら、
はい、
この何、動物小屋の貝場を受けに寝かされるっていうさ、
ベツレヘム
というね、ところでっていう、そのピクチャーとして、なんでじゃあそのような形が生まれてきたかっていうのは、俺ロドさん、シネボクシのロドさんが言う話がすごい好きだなって思って、もし宮殿とかで生まれてたら、まあそれは神の子ですもんねっていう、とこあるけども、でもみんなが分かる、誰も貧しい人たちも心がつながるような形で生まれてきてくれたってピクチャーはすごいいいなっていうのが、そのロドさんたちもそのタイに住んでて貧しい村々でイエスを伝えてる中で、イエスはこう来たんだよっていう時に、そういった貧しい地域の人たちも、えっていう、
確かにね、
あ、遠い存在じゃないんだっていう、すごいこの神様のその何、全ての人に対する愛の姿、
そうですね、
っていうのはね、すごくあるよね。
インマニュエルだしね、その名前、神様と共にいるっていうところだし、まあ、羊飼いもお祝いに来たりとか、東の賢者の人たちも来たり、いろんな人がそこにいましたもんね。
そうだね。
で、まあ、メリサ の言ってる質問、なぜ赤ちゃんか人かっていうところで言うとさ、
自分たち違った、答えられてなかった。
いや、まあ、あ、すいません、そう、質問
ですよね。
質問読み取れてねえなーって思いながら
やっちゃったか、これ。あ、すいません、すいません。確かにね、
まあ、結局さ、その神様が人になったっていうところでさ、人として生まれてきたっていうのは、ね、赤ちゃんからこう、ね、生まれて育っていってっていうところで、やっぱ俺たち人間が通る苦しみ、痛み、感情、そういったものすべてイエスも通ったっていうことを言える わけじゃん、
うん、俺も知ってるよそれっていうさ、うん、俺も小学校の時それあったよっていうさ、
だからそこがやっぱりこの神様が赤ちゃん人のことになってこの地に来たっていうところの一つ大きな、あのそういうのも全部含めた上での一つの大きなねあれかなっていうふうに思うけどね。
すごい違い生んできたね、はい、アピールしてきたね。
2026年5年終わるんでね2025年終わるんで堀内爪痕残しに来ました。
なるほどなるほど、ありがとうございます次の質問なんですけど、今話聞いててすごく愛に満ちた素晴らしい存在じゃないですか、神様なのに、なぜこの世に悪や苦しみが存在するの？
ちょっと絶対あの前にタスケがこれ説明してくれたの知ってるから、あえて芝に聞いて
なんでそこあのなぜこの世にあの苦しみとか痛みがあるか
存在するのに神様が、
それはですね、まあ、神様は別にその苦しみてかその苦しみとか痛みっていろんな種類があると思うんだよね、うん、なんかその自分も子育てしていて父親としてやっぱその成長をしていく上で、まあ、通る痛みとかあの、まあ、そういったものがあるよねと同時にこう自分たちのコントロールの外側で望まない痛み苦しみそういったものもたくさんあると思うんだけれども、うん、結局やっぱそこって神様の心なのかって言ったら多分そうじゃないと思うんだよね。でやっぱ神様はこの世を作り、でもなぜ天と地が2つ分かれたのか隔てられたのかって言ったら、やっぱりその人間の不完全さ罪というものによってこの私たちがいる世界が今不完全なものになってしまっている、ね、そういう人間の性質であったりとかそういったところから生み出されてしまう痛みだったりとか、ね、戦いだったりとかっていうのがあの今ここで その苦しみとかそういうものになっている。だからそれを許してるのかどうかって言われたら望んではいないと思うんだよね。そうでもまあそういう要因からそういったことが起こってるっていうのが一つあると思うんですけども、うん、それに付け加えてどうぞ。
まあ、でも悪がなぜ存在するかっていうところもあるけど、うん、でそうなんかたくさん言ってたよねこの前ね。
そうだね、あの、まあ、聖書で言うとさやっぱ創世記の部分がさ、うんうん、あのその始まりな部分ではあるじゃん。神様が人を作り世界を作りっていうところがあって、で3章になるとやっぱりここ悪魔が来て、うんうん、蛇が来て、うん、でこの、ね、善悪をの知識の実を食べなさいと、うん、もう 死なないから食べちゃえばいいじゃんっていう話でね、で騙されて食べた、
うん、
結果そこから、神様は神様と人の関係が隔絶されてしまったっていうところだけども、うん、まあ、エデンには痛みなんかなかったというところだと思うんだけども、
うん
うん、まあ、それでね罪がこの世に来てしまったからこそそれでこの世界のが、まあ、芝が言うように不完全になってしまって、うん、ね、そこで悪が存在するというところだけども、まあ、これに関してはあのじゃあ神様って悪魔を作ったのとかさ、いろいろ話があるじゃん。だから広げようと思えば広げてしまうけども、うんうん、でも悪魔自身も最初は神様に仕える天使だったけども、うん、でも高慢さゆえに地に落ちてきたっていうさ、うんうん、だそういったところで、でここで聞いてる人たちが満足する答えを話せるか分かんないけども、
うん
うん
うん、
その解決のためにイエスは送られたってことは確かかなと思う。
いても立ってもいられなかったね神様は ね、
そうだね、
関係を持ちたいと思ってくれたから、うん、っていうところもあるね神様が。やっぱ想像、ね、想像主としてね、
う
ん、想像してくれた自分たちとっていう、
そうだね、
そうだね、
うん、
なるほど、まあ、前提として人が集まるところには
問題や争いは
苦しみですそうですね
あると。
でもその神様の心を知っておくっていうのは 大切だよね。必ずそれが神様の思いなのかっていうさ、ね、じゃあなぜこの痛みがあるんだろう、分かんないよ、分かんないけど、でもイエスはいい神様でイエスは愛の神様でっていう、そこにこう自分たちの、ね、信仰を持っていくっていうのは、自分はこのライフハウスでずっとこうイエスを信じる者として歩んできた旅の中ですごく重要な視点の一つで、ね、自分が人生の中で本当に与えられてよかった財産って言えるようなそういう視点だなって考え方だなっていうふうに言えるかなって思う、う
ん、だっているかもしれないもんね、見てる人の中でさもうクリスマスお祝いできるような心情じゃないですとか、うんうん、まあ、辛いとこ通り過ぎてるんですっていう人もいるかもしれないもんね、
う
ん
う
ん、
そうだね。いやそれはもう痛みとかそのなんか自分がしてしまった過ちの結果の痛みとさ、
うん、
人から意図的にされてしまったことの痛みとかさ、さまざまなさ、芝も言ったけど、うん、種類がある中で、苦しんで理解に苦しんでもう大変だっていう人もね実際いると思うんだよね、
うん、
でただその中で今このクリスマスのシーズンに励ましたいなと思うのは、あのローマに住所に書いてあるけども、イエス・キリストを信じる者は決して失望させられることがない、
うん、
これは本当に希望の言葉だなって思うんだよね、
うんうん、
だからこそ何かこう心にね神様の言葉を受け取って また礼拝に参加しながら、うん、賛美しながらこの時をね、今の状況としては難しくてもう、うん、その上にいる神様を見てあのその希望を受け取ってほしいなっていう、
うんうん、そう最高な知らせだもんね。
そうだね、
生まれたんだよ、救い主が生まれたんだよっていうのを祝うのがクリスマスですからね、
うん、そうだね、
うん、
なるほど、ありがとうございます。で次の質問が、うん、あのクリスチャンのあなた方は
突然の
突然だあのイエスが神への唯一の道だって信じてるじゃないですか、うん、それって不公平じゃない、何唯一の道ってそれって愛じゃなくない、
他にも選択肢神様に行くにはあっていいんじゃないかって、
限定するのってなんかせこいしずるいし、うん、愛じゃなくない、
おずるい愛じゃないか、だからこそ俺たちは伝えに行くんだっていうところだよね。
え？
いやだからさ、これが唯一の道だっていうことをまず信じ、それは真理なわけじゃん、何事にも変えることのできないさ、
まあね、命であり道であり、
そうそうそう、うん、唯一イエスの十字架を通ってのみ俺たちは天国につながることができるっていうのは真理だから、俺たちの都合によって変えること、ごめんなさい僕は変えれませんっていうさあくまでもスタンスとしてはそうなわけじゃん。でもだからこそ、ね、不公平だと思うじゃん、だから俺たちはあなたにこの愛のメッセージを届けに行くんだよ、だからこれが私たちのミッションなんだよって、俺はあのちょっと答えをあの返すようで申し訳ないんだけれどもそうあのって思っちゃった
はいはいと思っちゃった。
たすけ先生は何かありますか。
いやその考え方も、まあ、あるよなっていうのはさ、うん、俺もそうだったし、何か別にザ・キリスト教が答えなのかみたいなさ、
はいはいはい、
他のじゃあ宗教はどうなのかとかさ、うん、いろいろあるわけじゃん。でそのいろんな形で、じゃあ何悪い人でもイエスを信じたらじゃあそれで天国行けんのみたいなさ、はいはいはい、いろいろっていうふうに思うことはある、うん、でもその中で俺たちの俺の個人的ななんか感覚としては、じゃあ全部を目に見せる形で証明できるかって言ったら、うんね、天国を見せることもできないわけだしさ、
うんうん、
できないけども、でももう聖書というもう太古の昔から変わらないその神様の言葉で、うん、でもういろんな時代いろんな人が身を通して書かれたものが一貫したメッセージを語っていて、うん、でそれが今2025年の人々にも人生を変える力を持っていて、うん、そこにイエスが道であるというふうに書いてあると、うん、で俺がそのたまたまにあのたまに例え話で話すのは、日本からオーストラリアに行く方法は俺何種類かあると思うけど、ここでは2種類あるという、
うん、
一つは泳いでいく方法、
うん、
もう一つが飛行機に乗っていく方法、
うん、
っていうところで、泳いでいこうとはできるじゃん、
うん、
そっちのここのここからこう行けばいいっていうね、
うんうん、
聖書によると律法を全部守ることによって あなたは正しいものとされると、うん、旧約聖書の的なね、
うん、
泳いでいこうとするってことはそういう頑張ろうとすること、
うんうん、
だけどもイエスがしてくれたのはその全てを発揮するんじゃなくて満たしてくれるために十字架かかって死んでくれたと、うん、つまり、まあ、聖書が言うイエスが答えであるならば、うん、イエスを信じるということはオーストラリアに向かう飛行機に座ったのと一緒で、
はい、
もうシートベルトつけた時点でまだ日本にいるけどオーストラリアは確定していると、
うん
うん、
でそういったことでイエスを信じる、それが道だ、聖書はそう言ってる、だから俺たちはそれを信頼する、
うん、
信じるっていうことが、まあ、俺が個人的に決断したことかなと、
うん
うん、いいね、
まあ、でも最近あとね、あの葬式に行ってきたんですよ、
はい、
でやっぱりあの家族自体は別にクリスチャンじゃないので、あのお坊さんとかのお話を聞いたりする時間もあるんだけども、うん、やっぱ個人的にやっぱ再確認したなと思うのが、やっぱりいい教えなんだよね、
うん、
でいろんないいことを言ってるし、あのやっぱいろんな宗教がある中でやっぱそういった彼らなりの救いっていうコンセプトもあったりするけれども、うん、やっぱりでも思ったのはですよ、あの、まあ、田さんもさっき言ってくれたけど、その教えを守るであったり、うん、なんか神様の力を体験するものでもなかったり、はいはいはい、なんか許しがあるっていうコンセプトではないのかなってい う,
う
っていうのをすごく感じて、だからそこがやっぱりやっぱあの話を聞いてる中で、やっぱイエスが唯一だなとか、イエス最高だなと思ったのは、やっぱ自分たちの過ちを許してくれるだけではなく、関係を持ってくれて聖霊を与えてくれて神様を感じることをできる、
ね、
でプラスアルファで天国にもですね、亡くなった後行けるっていうのは、 これは唯一なんじゃないかなっていうふうに思ってしまったんですね。
そうだね、うん、しかもさ、よく言われるのがさ、多くの宗教っていうのが素晴らしい教えがあると、
うん、
で、あのローさんが言ってて好きだったのは、穴の中に俺たちがいますと、うん、いろんな宗教の人がこうすればいい、こうすれば出れるよ、穴から出れるよって教えてくれるけど、うん、この聖書によるとイエスだけがその穴に来てくれて、うん、俺たちを引き上げてくれたと、
うんうんうん、
だから天に行く方法を示す教えはいっぱいあるかもしれないけど、うん、天が来てくれたっていうピクチャーは聖書にしか書かれてない、
うん、
それがやっぱりクリスマスのメッセージなのかなって、うん、すごく思う、
うん、
なるほど。じゃあ唯一の道っていうのセコイっていう考え方がそもそも間違ってる、
うん、
よね。
セコイっていうのがどういう意味かっていうのもまた、うん、あれ俺も
不平、その不平、さっき言ったの不平等っていう言い方
だったよね。そう、もっとあってもいいじゃん、愛じゃないって思っちゃうんだよね、限定されちゃうと。それ以外のものはなんか否定されてるような感じで、うんうんうん、
まあ、それはやっぱり人それぞれのまあ考え方だから、うん、あの別に何をそれをじゃあ否定することは俺もできないんだけども、うん、俺もたまに例え話話すのは、俺たちは沈むことが確定している、あの船に乗ってると、うん、それはもう死に向かっているもので、うん、でもイエスが救命ボートに通して来てくれたというので、
うん、
あのそのイエスが手伸ばしてくれてると、うん、だからそれもし他に道あれば、あってもいいじゃんっていう人もいると思うけど、あのさっき芝が言ったように俺たちが伝えられることは、でも救命ボートから手を伸ばしてくれて存在いるよっていう、
うん、
あなたのために手伸ばして存在いるよっていう、その手を取ってみたいかどうかはあなた次第だけど、うん、まあ今後いろんなね情報の中で判断するだろうけど、このことも知っておいてねと俺は言いたいなと思うかも、う
ん
う
ん、なんか自分がまだクリスチャンになってばかりで未熟だった時に、その会社、働こうとしてた会社の飲み会に行って、うん、めっちゃ神様の話しちゃう、
うん、
でイエスってこうなんだよって言われた時に、なんかちょっとすごい似たようなことを言われて、いろんな選択肢はある、うん、あでも誰でも信じれるんだね、
うん、
で無条件で愛してくれているんだね、
うん、
でも天国に行く、また救われるためには信じなきゃいけないんじゃんって、
うん、
やらなきゃいけないことあるじゃんって
、うん、
他にもあるのになんでこれを信じなきゃいけないの、だから何もしなくてもいけるとか許す、うん、何もしなくても許されるんじゃなくて、自分はチョイスをしなきゃいけないって言われたんですよ、
うんうん、
どう思いますか堀内さん。
どう思いますか。
これは唯一で、なんかなんでそうしなきゃ、やらなきゃいけないじゃん、うん、結局はみたいな、うんうん、それはなんか、や、なんだろう、行動というか、
宗教、
それこそ宗教なんじゃないのっていうさ、イエスは宗教じゃないって言われてるのに、うんうんうん、いや信じなきゃいけないっていうのは宗教じゃんって言われたんだけど、
う
ん
う
ん、
でも何事もそうだよね。なんかさ、あのじゃあディズニーランドに入りますって言った時にさ、このチケットがないと入れないっていう条件があるわけでさ、あのそのイエスとの関係性の中で天国に行くっていうこともさ、でもイエスが与えて俺たちに求めてるものって唯一俺がしたことを信じてっていうさ、その何か大きな働きはイエスが全部やった、
うん、
あのなんかこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こう祈らなきゃいけない、こういう言葉を使わなきゃいけない、あれを食べちゃいけない、こうどうたらこうたらっていうものは、ね、そのイエスが全て完了してくれた、
うん
うん、だけど俺たちはそのイエスがしてくれたことに対してその真理をありがとうって言って受け取ることがその信じるっていうことだから、
うん、
その信じなきゃいけないっていうあの箱をこう開けてみると、中身はなんていうの、え、何もないじゃんみたいな、何もないって言い方したらあれなんだけど、分かる、その働きがそこに求められてないというかさ、
うんうん、
そうっていうのは一つ、なんか俺もこのクリスチャンになった時にこのイエスを信じるっていうだけ、むしろ俺の場合はそれだけでいいんですかってそれだけで天国逃げちゃうんですかみたいな、なんかそんな都合のいい話があるのって俺は正直最初に思ったんだけれども、でもあるんですよね。でそれがイエスの愛であり真理でありっていうところなのかなっていうふうに俺は思ってるんだけれども、
確かにね、そのヨハネの 3-16 でもさ、
うん、
そのもうこの愛するがためにそのこの一人子は来てくれて、
うん、
でその一人子を信じる者は誰一人滅びずってさ、ここもなんか 無条件の愛で来てくれたけど、うん、でも永遠の命っていうのは信じるっていうキーワードがやっぱり一つの動詞としてね、
うん、
あるということも、
うん、
あのあるなって思うし、
うん、
そのやっぱりいろんなチョイスがある。アマゾンでの買い物とかさ、
うん、
いろんなレビューがあってさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
でも最終買うじゃん最終このアクションって買う、
まあね、
そう、だからその結局いろんな情報だから、そのそういうふうに思ってくれてる人は調べた方がいいよと思う、
うん、
いろんな道があるっていうならば OK、 じゃあいろいろ調べてみっていう、
うん、
でその上でこう最終じゃあどうするかっていうのは、うん、まあ、あの自分で今からできることなのかなと思うけど、う
ん、私今の世代はダイバーシティだからね、いろんな考えを多様性がなきゃいけない、うん、 これ一つっていうのはなんかそれこそフェアじゃないとかさ、ね、なんでこれ一つだけじゃなきゃいけないの、うん、っていう風に教育を受けているからこそのあれかもしれないね、
う
ん、
そうだね、
うん、なるほど、面白い。皆さんリスナーの皆さんどう思いますか？ちょっとよかったらコメントで書いて教えてください。あと、うん、まあ、さっきの言ったことちょっと触れてたかもしれないけど、いろんな宗教がある中で、うん、神様が十字架にかかってる姿、私たちの信じてるそのクリスチャンの信仰じゃないですか、うん、神様が十字架で何してるんですか？十字架にかけられてる神様ってどういうことですか、うん、ちょっと衝撃。
神学的なとこがいいかもしれない。
神学者中岡。
神学者ってもう俺も学びの最中ですけども、うん、質問っていうのはあれかな、そのなんで神様が十字架にかかっているんだっていう。
そう、
うん、
十字架で何してるんだ神なのに。
はいはいはい、十字架で何してるんだってね、うん、まあ、そもそも十字架って何ってとこだけどさ、うん、古代ローマの処刑方法なわけだよね、うん、でそこで
罪人がそこでかけられる、
罪人がかけられる、うん、しかも最もこの何
極刑みたいなね、
そう、うん、人に貼り付けにされるっていうのはそのね、ガラテだっけ、殺されて忘れちゃったけども、まあ、木にかけられたら呪われているってさ、うん、と書かれてたりとかあるし、でもその十字架って旧約聖書からずっと予言されてる姿っていうのはさ、うん、モーセの時もさ、木にさ蛇が、青銅で作った蛇が抱えられて、うん、見上げたらだけで癒されるとかさ、うん、イザヤの方でもさ、その人が、まあ、もうどんな姿も分かんないぐらいボコボコにされてとか、
うん、
それでその人が傷ついたおかげで癒されたとかさ、うん、十字架で死ぬとかっていうピクチャーはずっとそこには旧約の子であったけども、うん、実際にだって聞いて、俺も聞いた話ですごい好きだったのは、十字架ってこの古代のイスラエルの人たちの処刑方法なわけじゃないじゃん、
うんうん、
彼らは石打ちだったりとかさ、う
ん、確かにね、
そうそうそう、だからそうやって風に予言された死に方っていうのはローマ、古代ローマの処刑方法で成り立つ、う
ん、確かに
ところだったから、
うん、
まあ、そのまずなんでイエスが神様が十字架かかってるのって言ったら、まあ、昔から神様がそれが救いの道として示していたものだからっていう、
うんうん、
でそしてじゃあ神様はそこで敗北したのって言ったら、敗北じゃなくてこれは勝利なんだよっていう、うんうん、それは死を、ね、神様は死んでそして復活することによって死に打ち勝つ、
うんうん、
過ちに打ち勝つ、俺たちに自由をもたらす、癒しをもたらす、うんうん、道を開く、そういったことでそのためにかかってくれたっていうのが聖書のメッセージかなと思うんだけど、
全ての罪を許すために自分たちの代わりにいてくれたからこそ、うん、神様がそこにいるってことですよね、
うん、そう、俺好きなのが詩編の中、ちょっとごめん忘れちゃったけど、詩編の中に人一人の命を救うために全世界の財産すべてを集めても一人の魂を買い取れない、
うん、
そういう考えたらさ、この世のすべてを集めても、価値あるものを集めてもその一人さえ救えないけど、イエス一人の犠牲、
うん、
で全ての人が、
うん、
過去も現在も未来の全ての人
が、うん、
背負って勝ち取る、その価値ってすごいなっていうふうに思うよね。
ワンフォールですね。
ワンフォールですね。
すごいですね。確かに考えさせられますね。
うん、
まあいろいろ話してくれたけれども、個人的に神様を目で見たことも触れたこともみんなないじゃないですか。うん、なのにさっき言ってたことも含めて、なぜ神様存在するって言い切れるの？
やっぱり好きなのは、うん、見えないんだけどやっぱ感じることができるっていう、やっぱ風と、うん、よく風に例えられること多いじゃん、
ね、
うん、風も見えないけども、うん、ね、感じる、涼しいなとか、ね、気持ちいいなって感じるし、うん、木を見たらなびいてるなっていうのが分かるし、うん、っていうところでやっぱ感じちゃったんだよ ね、
う
ん、
そうですね。
自分の人生が変わってるなっていうのも感じるし、うん、自分だけじゃなくて周りのここの、ね、みんなもそうかもしれないけど、うん、ああこう昔と比べたら変わったなっていうところもそうだけども、うん、あ大変なシーズン通ってるけど、あ神様助けてくれているんだな、希望を与えてくれてるんだなっていうのを見てると、うん、やっぱ神様はリアルにタイムリーなところを、うん、語ってくれたり、うん、一緒にいてくれてるんだな、愛してくれてるんだなっていうのを思うからこそ、うん、やっぱ個人的には、うん、あこれ信じるしかないなって、まず自分が変わったけど、うん、周りのことも変えてくれているっていうのもあるんですけど、うんうん、ホーリーさんはどうですか？
まあ、自分もそうだね。なんかこう自分がこう信じるに至ったところにか関わってくるんだけれども、やっぱり自分の力でいろんなことをこう変えようとしたりとか見出そうとしたりとか将来についてをこう探しているシーズンの中で、やっぱりこう八方塞がりになったというかさ、何をしても見つからない、何をしても自分の中にあるこの葛藤が全然晴れない。自分の場合はこうすごいこの日本人のアイデンティティに対する劣等感と、
あのそういうところが自分の中で大きかったんだけれども、教会に来てイエスを知り、イエスに出会い、その聖書を読み、こうね、祈り、触れられていく中で、一瞬で何かが変わった、一瞬で変わったのは多分自分の心の中にある将来の喜びとか希望とかそういうところなんだけれども、でもやっぱりこう旅を歩む中で、ちょっとずつちょっとずつ自分では得ることのできなかった、自分では切り開くことのできなかった、うん、そういう、こう将来っていうものをこの16年間歩み続けてきた。で、そのそれがあるからこそ16年経った今、俺はこれが革新的なものに変わってるし、うん、これがその見たこともないし触れたこともないけれども、でも体験しちゃった、
うん
うん、あの味わってきちゃったから、だからあるんだ、いるんだっていう、その確信に変わってきてるっていうのが、うん、まあ、自分のストーリーだし、多分そういうストーリーが多分ここには溢れてるんじゃないかなと思うん
だ
よね、
うんうん、そうだね。だから今聞いて思い浮かんだのは、俺も本当に体験っていうのが感じたから、うん、もう信じるに値するっていう確信になって洗礼も受けたしさ、うん、歩んできてさ、後悔なんか一度もないんだけどさ、あのイエスがさ、あのトマスだっけ、
うん、
トマスにさ、
触れなさい
ってさ、そう触れなさいって言ってさ、うん、であなたを信じましょうって言ってさ、見たから信じるんですかって、
うん、
見ないで信じるものは幸いであるってさ、うん、言ったけど、それが俺たちの今世代だと思うんだよね、
うん、
で神様は俺たちは見て見て触れるものとして信じてた彼らよりも俺たちは今見ないで信じられる、
うん、
それはもう幸いなことであって、
うん、
で今朝ちょうど考えてたんだけど、あの目に見えるものしか信じないって人いるじゃん、
うん、
でもこれ例えばこれとかね、マイクとか、
うん、
でもこれ元目に見えない存在ってなんだよ、
うん
うん、
元々誰かのアイデアで設計図があって、
うん、
もともとは何も誰も作ってないけども、誰かがこれを企画して計画して作って出来上がったのがこの製品なんだ、
うんうんうん、
だから目に見えない神様、目に見えないものしか信じないけど、もともとじゃあこの木とかも俺たち存在もね、そう考えた聖書によるさ、
うん、
あ今は目に見えるけど目に見えないシーズンがあったんでね、それが神様の計画なんだなっていうのも、うんうん、もうちょうど今朝散歩しながら考えてたんだけど、
でもそれもね、あのイエス戻ってきますからね、
うんうんうん、
目には見えないけどもね、最後の日には戻ってくる、目に見える、
ね、目に見える形でね、うん、その再臨戻ってくるっていうねこともあるしね、だから今は俺たちは信仰できる時なんだよっていう、
うん
うん、目に見えないものを信じる
ね、うん、
めっちゃいい、なるほど、目に見えるものだけを信じるってなって、風の例もそうですよね、まさしさんの、うん、ね、まさしさん
自分で笑っちゃった
まさしのね、え、じゃあ最後に、今日はまあ、クリスマスのすごい一番いいニュースは、うん、神様が私たちのもとに来てくれたっていうことなんだけど、そのイエスの名前でインマヌエル、神様共にいるっていうけど、それって今の私たちにとっても真実なんですかね、うん、
そうなんですか、
そうなんです、はい、神様は共にいる、どんな時も一緒にいてくれてる神様、イエスが十字架にかかって天に上げられて引き上げられていった時に、ね、私たちに聖霊を与えてくれて、ね、その聖霊っていうのはその神様イエスのその姿、働きで助けでという形で置いていってくれたけども、どういう状況を通っていたとしても、どこにいたとしても、ね、俺たちを助けてくれる存在である神様はいつも私たちと共にいてくれるからこそ、うん、2025年前のそのイエスの誕生、ね、2025年経った今このクリスマスもシンプルにその答えになっちゃうけども、神様は私たちと共にいてくれてるっていうのがその自分の質問の答えだけれども、どうですか
、うん、でもリアルにさ、うん、思わない、なんかこう一人でいて家の中でとかさ、うん、聖書開く前は気分が落ちたけど、聖書開いて一言読んだだけで、うん、そこにこう俺に必要な言葉があって
命
が、なんかこの喜びが溢れて、うん、なんかこうはぁって深呼吸ができるようなさ、うん、その感覚ってもう今もすごいあるけども、あ、今も共にいるっていう、今この瞬間全てを知ってくれていて俺のそばで語りかけてくれてるっていう、うん、これってすごく、なんだろう、さっきも照明、目で見える方で照明はできないけども、うん、なんだろうね、この言葉では言い合わせない感動っていうのがそこにあるのは確かかなと思う、ね、
だから聖書の言葉ってやっぱ真理だなって思うのはさ、うん、やっぱ詩編の中でもさ、昨日この間のメッセージでもあったけど、あなたがいつ立ち上がって座ってとか、うん、何をしていても知っているんだよっていうところで、うん、やっぱ何をしていても感じるし、やっぱ平安があるかないかっていう時もあるし、うん、そっちじゃないよって教えてくれてる時とかさ、
うん、
逆になんかこのアイデアすごいかも、なんか何かこういうのワクワクするかもっていうのを試した時に成功したりとかさ、
うん、
やっぱどういった時でも分かっていて、助け主としてやっぱ精霊が送って、うん、送られてっていうところもさ、 一緒にいなきゃ分かんないことだしさ、うん、一瞬自分が見てるような光景を見てくれていなかったらそれっていうのは語られないものだからこそ、うん、やっぱひしひしと感じる、やっぱなんか精霊さ、やっぱ、うん、これやっぱ言わない方がいいよね、やっぱ言わない方がいいよね、でも言っちゃったやっぱこうなるよね
めっちゃあるね
間違いない、そういったところでもやっぱ神様っていろんな形でやっぱ一緒にいるんだよっていうのを、うん、あの愛を伝えてくれてるんだなっていうのは、うん、一つの形じゃなくて、
うん、
って思わない
、今でも覚えてるのがクリスチャンになった年、俺10月にあのイエスを受ける決断をしたんだけれども、うん、その年のクリスマス、
うん、
大学生だったんだけど英語の授業、その俺を教会に連れて行ってくれた英語の先生が英語の授業の中で今度クリスマスの映画を見るって、うん、なんていうんだっけあのさあのクリスあのあのお化け出てくるやつなんていうんだっけ、
ゴーストバスターズ、
違うし違う
キャスパー
キャスパーじゃない、あのクあのスクルージじゃなくて、
あスクルージね、
じゃなくて
スクルージじゃないの、
なんかそういう有名なクリスマスのストーリーあるじゃん、3つのさゴーストが出てくる
やつ、なんかスクルージじゃないのそれ、
それディズニーのおじいちゃんじゃなかったっけ、
スクルージ、
まあ いやその映画を見てた時になんかこれ本当に俺の体験談だからこれをすごい言語化してみんなに伝えるのはすごい難しいんだけど、
やめてくださいじゃあ、
でもその映画を見ていて一人大学のその席に座っていたんだけれども、ものすごい心があったかくてものすごいクリスマスに対しての特別な感情がいて感情があって、でまあいいかどうかで言ったらあんま良くなかったのかもしれないんだけど、周りにいる学生たちを見た時に俺は違うって、なんか俺はイエスが共にいてくれて孤独じゃないっていうのをすごいなんか心で悟った瞬間があったの、で俺それが俺が初めてクリスチャンになった年のクリスマスだったんだけれども、プレゼントがなくても恋人がいなくてもすごいハッピーだったの、それはなんか本当にそのイエスが共にいてくれるインマヌエルっていう本当にその自分が体験したことだったのかな、だから今年本当にこれをね、みんなにもぜひ体験してみてほしいなっていう、そのイエスがあなたと共にいてくれてるんだっていうところへの気づきというかさ、う
んうん、あとなんか信じる前からさあ神様守ってくれてたんだなとかさ、
うん、
あ一緒にいてくれああ
るね、
あ、うん、あそうあってどんどんどんどん点と点がつながってしまう瞬間ない、うんうんうん、
確かにね、やっぱそこは本当に感じる時あるよね、あの時もこう通ってきて守られてきて今こうあるなってさ、う
ん、なんか信じたから一緒にいてくれるんじゃなくても信じる前も自分がもうかけ離れた、
うん
ね、あの生活してた時からあ守ってくれたんだなっていうさ、うん、
見てくれてたんだなっていうね、本当にそこのピクチャーっていうのは美しいなって思うよね、
うん、それに気づけるのはやっぱ自分自身が神様を知った時だよね、
うん、
あいてくれてたんだっていうさ、
うんうん、ちなみに今日いろいろ質問したけど3人は神様を信じる前にやっぱ疑問は最初あった、
信じるか信じないかっていう意味で、
そう本当本物かよマジかよみたいな、
うん、
あった
あった
あったね、うん、だってあの教会来た時クリスチャンになる予定はなかったから、
うん、まあね、
クリスチャンになるつもりで来てなかった、うん、いや誘われたから来た、はいはい、でそして俺はあくまでビジターであって、
うん、
これを本当にこう参加させていただくぐらいの感覚で来たし、
うん、
で来始めたシーズンも、まあ、正直、いいなと思ったけどじゃあ本当に信じるかどうかっていうのは、まあ、決断なんていうのするつもりはなかったというのは正直、
うん、
あったけどやっぱりでもちょっとずつ体験してしまっていた、
うん
そこがすごい、あと自分で聖書を読んでイエスの十字架の死と復活を読んだ時に誰にも部屋で一人きりなのにさっき言ったようにここでこれを俺のためにしてくれたんだっていう感覚、うん、でそういうと、うん、通して理屈っていうよりもこの体験を通して信じるようになったのかなと俺はあるかもしれない、
うんうん、じゃあ最後に、まだそのね周りの友達近い人にまだそこのクリスチャンの信仰について疑問とかレスリングしている大切な人がいますと、
うん、
そういった人にどういうふうに向き合ったらいいのか、心構えとか、
うん、
何かそこ励ますステップとかあればちょっと知恵をお聞きしたいです。
見ますか堀内さん。
祈る、その人のそのねイエス神様がその人に触れることを祈る、であとはやっぱりその人に対して何かをこう自分のねあのストーリーだけれどもやっぱりなんて言うんだろうな、教えなきゃいけないとか何かをしなきゃいけないっていうよりかは多分寄り添ってあげるっていう、うん、良い友達でいてあげてほしいし良い同僚でいてあげてほしい良い家族でいてあげてほしい、でその励ましを与える愛を示す、その
あなたが与えるその延長線上にきっとその人は神様を見つけると思うんだよね。そうだからなんか、ああ聖書教えなきゃ、祈り方ジャーナル、そういうところよりかはただあなたのスピードでその人の歩幅に合わせた歩み方をしてあげればいいんじゃないかなって俺は思います、
うんうん、あとやっぱ伝え続ける、まあね、自分たちのミッションステートメントじゃないんですけども、うんうん、グッドニュースをシェアし続けるっていうところで、ね、うん、やっぱりそこ、え、
グッドニュースをごめんなさい、ね、拾わなくていいこと拾っちゃ
った、拾っちゃいました、ね、最高な知らせを伝えるっていうところのやっぱり愛を伝えてあげるとか愛を行動に示してあげるっていうのが本当にお葬式最近行ってきたんだけど、やっぱそこが大事だなと思ったのはやっぱりもう亡くなってしまったらできないことなんだよね、うん、そうね、やっぱり亡くなったからすみません、こんなしんみりしちゃって、でもすごく感じたことなのはやっぱり亡くなった体にやっぱみんなあの時こうすればよかった、もっと言ってあげればよかったな、おばあちゃんありがとうっていろんなことは言えるんだけれども、やっぱその人にとってやっぱ一番嬉しいっていうのは、もちろんそれも嬉しいとは思うんだけども、生きている時に直接その人に語りかけてあげるってことがやっぱり一番響くことだなというふうに思うから、やっぱそこの人が信じる信じないっていうシーズンにいるのであれば、うん、その愛をやっぱりあなたを好きなんだよ、うん、愛してるんだよとか、ね、その、まあ、予言的にでもいいけどあなたは素晴らしい存在なんだよ、うん、愛されてるんだよっていうのをやっぱ直接どんどん伝え続けることがその人がやっぱり違いを感じてくれる、うん、あのきっかけになるんじゃないのかなって思うし、うん、なんか何が本当に起こるか分かんないから、うん、人生って、うん、だからそこの機会があるのであれば、聖書にもさ、その機会、その会うのをやめないでくださいとかさ、うん、機会を最大限に生き、ね、生かしなさいって書いてあるけども、うん、その中の今日できることの最大限にできる、その人との関係の中で最大限にできることは何なのかなっていうのを考えるのもいいチャンスなんじゃないかなって思いますね。
いいと思います、
うん、確かに、うん、ありがとうございました、最後にですね、リスナーの皆さんへの究極の問いをしたいんですけれども、うん、あの3人の神様本当にいるっていうストーリー聞いててすごくあの心で感じたものがあって受け取りました。でも聞いてる皆さんに聞きたいのが、自分が神様が本当にいるって感じたミニ証をぜひコメントで教えてください。
読みたい、
ね、読みたいですよね。だからみんなでシェアし合って、ね、あのもしかしたらストーリーか次のエピソード何かで紹介だったりっていうのも考えるので、
ミニさん、ここのでも、はい、チャンネルがすごくいいなと思うのは、うん、やっぱ自分たち、ね、3個違うキャンパスに行ってるし、うん、はい、それ以外のキャンパスの人もいっぱい見てくれてると思うので、うんうんうん、そういったミニ証っていうのをすごく聞きたい。毎回聞けるわけじゃないしさ、
確かに
毎週会えるわけでもないので、うん、ぜひぜひ聞きたいです、
うん、なんかプチコミュニティできてますもんね。
本当ですか。
あのキャッチザウェーブってほらいろんなキャンパスのリーダーの人が聞いてくれてるから、うん、だからなんだろう、そのいろんなキャンパスから集って意見交換したり、ね、確かめ合ったりって、そういったコミュニティをね、うん、あの気づいてきたけれども、さらにあのパワーアップして、ちょっと来年もっとそのコミュニティ作りに力入れていけたら ね、うんうん、いいですよね、うん、はい、ではそんな感じで、はい、あのまさしさんに、
そうですね、今日も素晴らしいエピソードで本当にこれ好評なので、ね、うん、ぜひメリッサにもあのもし差し支えがなければ出演し続けていただきたいなとは、うん、ね、ぜひぜひ思うんですけど、メリッサに対するコメントも欲しいですね。このテンプレートがいいものなのかどうかっていうのも ね、 いいね、でも素晴らしいと思うので、ぜひねチャンネル登録していただいたら、ね、はい、高評価みんなシェアしていただけたらなと思うし、まあ、クリスマスに向けてね、はい、多分みんながひょんとこのインスタグラムとかをあのくり抜きとかね、みんなチーム皆さんありがとうございます。
本当にありがとう。
くり抜きとかいろいろあのね、うん、SNS に向けて最高の知らせを伝えようとしてくれて、でもね、そういうのもね、シェアすることで多分あなたの友達がね見てくれてるきっかけになるかもしれない、うん、手助けになるかもしれないから、ぜひねみんなで一緒に届けていければなと思いますので、うん、はい、次回のエピソードでも皆さん会いましょう、はい、またね、
バイバイ。
じゃあクリスマスバージョンのさざ波いっちゃいますか。
はい、おいいですね。
あります。いいんですか。
ありますよ。
1分さざ波だからね、忘れないでね、
みんなのクリスマスを本当に喜びと笑いに満ちたものに変えられる、クリスマス全然関係ないさざ波ですが
素晴らしい。
はい、行きたいと思います。
どうぞ。
はい、あの先日ちょっと家族で、牧場に行く機会がありまして、羊がたくさん放牧されてるところだったんだよね、うん、であのそこの柵の中に入ると、まあたくさんの人たちがいて羊がいっぱいいる、ちょっと景色を想像してみてほしいんだけれども、はい、でふと目をやると、うん、ちょっと先の方ですごい羊を写真撮ってるお父さんがいた。 でお父さんめっちゃ写真撮るな、もういろんなアングルから撮ってて、近く寄ったり遠く離れたり、一匹のグループをいっぱいのグループを撮ったりっていうところ でどんどんどんどんこう撮っていく姿勢がこう上からがどんどんこう下になっていって、で最終的によ、
うん、
お父さんも地面にひれ伏して
すごい、
もう誰も見ないようなアングルからのこの羊を撮ってるわけよ、
うん、
すごいなと、この情熱なんだこの情熱はと、なぜそんなに羊をそこまでして撮るんだと、
うん、
思いながら、
はい、
まあ、自分もふと足元に目をやるわけですよ、
はいはいはい、
でふと目を足元にやると床にはちっちゃいチョコレートみたいなうんこいっぱいポッて
羊のふうね
想像なんですけど、多分お父さんうんこまみれだったんだな羊のうんこのストーリ
ー、クリスマスに、
すっごいですね、
クリスマスに、
はい、
一つだけ今気づいちゃったこと言っていいですか、ちっちゃいうんこって言ったけど、クリスマス多分おそらく皆さんいっぱいチョコレート食べる、
いやだな、
やめろ、
やだな、
いらなかったよ、
つなげなかった、つなげたよやだな、思い出すんだろうな、
思い出しちゃうな、
羊のうんこ
なんさとなみ、これちなみに2分ぐらいだったんですけど、なん
さとなみちょっとそうですね今回ちょっとすごいなって思ってて、あの何ささんだろうな、まあ2 bits of chocolate
2 bits of chocolate 英語でいくという、ね、はい、
ありがとうございます、
2 bits of chocolate 2分
です、2分は悪くないね、でもね、
悪いよ、1分
出てんだから、1分差ないだ
から、ね、倍だよ倍、
5分取ってないからさ
ということで皆さん次回のエピソードで会いましょう、またね、良いクリスマスを、
良いクリスマス。